ちょっとできる人が集まるハピネスラジオ。FM 舞鶴をお聞きの皆さん、こんにちは。FM パーソナリティの井上光陽です。この番組は FM 舞鶴パーソナリティでハピネス代表の井上光陽があなたの夢を叶える、あなたのお仕事のワンランクアップのヒントにしていただく仕事術を紹介する番組です。舞鶴市内では FM 舞鶴 77.5MHz、 そしてインターネットサイマルラジオで全国でお聞きいただいております。私は普段は社員教育のお手伝いや会社の課題解決につなげるワーク型研修を行っております。それではこの時間はどうぞお付き合いください。この番組は躍動の新世界を切り開く八坂伝説工業株式会社、物流で明日の社会に貢献する株式会社橋梁貨物輸送の提供でお送りいたします。皆さん改めましてこんにちは。さてこの時間はですね、ちょっとできる人が集まるハピネスラジオということで、皆さんのお仕事のお悩みなどを、皆さんと一緒に解決していく、そのような番組としております。さて今日はですね、今日のお悩みです。今日のお悩みはですね、新米上司さんからなんですね。新米上司の Y さんです。最近自分がね上司に、なったんですけれども、自分のね、部内の部下の中に言うことを聞いてくれない、ね、そんな部下がいるんですけど、これってどうしたらいいんですかねというねお悩みです。でもこれよくよくありますよね。あると思います。よく聞きますし、私自身も自分が、上司になった時にそういうことも感じたかもしれないですね。ということで今日はこのねお悩み、新米上司さんのね部下が言うことを聞いてくれない、そんな時ってどうしたらいいのかなというお悩みです。さてこんな時皆さんだったらどうされますか。そうなんですよね。例えば新米上司さんに限らずなんですけども、経営の方々でもね、例えば代替わりをして新しい社長さんね、息子さんや娘さんに代が変わった時なんかにもよくお聞きする声です。会社をね継いだのはいいんだけども、経営するとかね、いうのも本当に難しいんだけど、一番頭を悩ませているのは、社員が言うこと聞いてくれない、どうしたらいいんですかっていうね。私のね実は親戚にも後継ぎがいてですね、後継いだ、人がね言ってました。そうなんですよね。皆さんそのお父さんであったりとかね、まあ、会長さんについてきた時代の人たちがいてね、その息子さんや娘さんに代替わりした時なんかにね、みんながこう会長になり、そのお父様についていったから、ね、娘さんや息子さんはもうこの子供の時から見てるからっていうことでね、なんかこっちのね言うこと聞いてくれない、そんなねことってよくね本当にお聞きします。はいね、で私も身内で見てきたりとか、ね、いろんな会社にお邪魔する中でそういったお声ってよく聞きます。そうなんですよね。でそういう時どうするかなんですけどね、思うんですよね。例えば会社愛精神をね持ちなさいとか、もっともっとこうねついてきてほしいんだってこう言ったところで、怒ったところで逆になっちゃいますよね。言えば言うほど社員からしてもね、なんかそんなこと言われて立場になったからって言ってついていくっていうね、自動的なもんじゃないよっていう、そんなねこう感情の反発っていうんですか、現れるっていうところですよね。じゃあどうしたらいいかですよね。なんですけれども、まずはやっぱりね自分が変わる、その上司がね、上司さんの方、今日だったらね部下が言うこと聞いてくれないんですというね Y さんの お悩みなんですけども、まずはやっぱりこうちょっとそのね感情は一旦置いといてね、多分いろんなことあると思いますよ。いろんな場面でねプリッとされたりね、態度がなんか悪い人がいたりとかするんだと思います。 ね、そうこうそういうのをこう目の当たりにしてしまうとやっぱりね、上司であろうが経営者であろうがね、気持ち感情がある人間なのでちょっと折れそうになりますよね。なんですが、でもやっぱりね、上の人が変わることからがやっぱり始まりなんですよね。言うこと聞けって言ったところでね、気持ちがこっちに向いてくれるってこともないですし、やっぱり耳をね傾けてもらうような自分にまずはなるっていうね、やっぱ努力いりますよね。でよくね、研修なんかで、やってきた中で部下がついてくる、ね、リーダーへのステップっていうね、そんな研修を兼ねた、そういった問題解決、その会社さんの問題解決っていうのをね、させていただいたりすることがあるんですけれども、じゃあそれをね、今日は紹介していきたいと思います。ですのでね、これやってますよっていうこともきっとあるとは思うんですけども、ね、その中でもちょっとね、取り入れられることがあれば、ぜひ使っていただきたいと思います。さあ、まずね、部下たちが、社員たちが、あなたについていきたいって思うってね、どんな人だと思いますかってことでね、まずそこからね、見直したいと思うんですよ。ね、いろいろやり方あると思いますよ。ただやっぱりね、一度自分の方から変わってみようっていうね、その発想からです。例えば私だったらですね、以前の上司に、この人についていこうって、決めてね、ついていったわけなんですよ。で、じゃあそれってなんでそうなったのかなんですけど、私の言うこと聞きなさいとか言われたわけじゃないんですよね。なぜね、そうなったかなってこう思い出すとですね、自分がね、部下の時ですよ、この人についていこうって思ったっていう時は、まず、その方が私のことを妹のように可愛がってくださったっていうのもあります。まあ、っていうのが大きかったかな、初めはですね。で、もちろん仕事のことでも相談ね、したら乗ってくれますけども、まあ、仕事のこと以外でもね、親身になって相談に乗ってくださったとか、そういったやっぱり恩が先にありましたね。で、そういうね、可愛がられたりとか、いざという時助けてもらったりっていうことをこう、ね、がある中で、この人についていこう。ね、この人のために仕事で恩返ししようって思ったのが初めだったような気がします。まあ、人それぞれのね、パターンがあるので、ですけども。で、あとはですね、私がね、事務職をしてたわけなんですけども、特にねその事務職がなんかできたわけでもなかったですし、パソコンが得意だったわけでもない、何の取り柄も別に なかったんですね。ですが、まあ、ご縁があってその会社に、入社させていただいた時に、まあ、私の可能性を、信じてくださったっていうのもあります。なのでいろんなこと任されていった、これやっといて、これやってみて、これ作って、いろんなことを、こう仕事のね、依頼を受けるごとに、それでこうね、仕事を覚えていったというか、仕事ができるようになっていったわけなんですね。はい。なので、そういうのもあって、成長させていただいたっていうのがありますね。やっぱりね、自分のことをね、信じてくださる、そんな上司だったら、やっぱりこちらもね、恩返しようっていう気持ちになってくるわけですね。で、難しい仕事でも与えてくださいましたし、新しいね、課題で挑戦をね、ずっとさせてもらってました。と、一つ、もう一つは、頑張った分のね、報酬なところもきっちりしてくださったっていうのもあると思います。これね、なしでももちろんね、頑張ったと思いますよ。なんだけども、振り返るとね、こう、要所要所、例えば、まあ、ボーナスであったりとか、まあ、なんかその別としてもね、なんかプレゼントなりでもですけど、物とかお金とかじゃないのはもちろんなんですけど、やっぱり認めてるよっていうのを、何らかそういう報酬の形でも、見せてくださったっていうのも大きかったと思います。まあ、評価されたってことですよね。はい。そういうのもあって、私はついていこうっていうふうに思ったのを覚えてます。 きっとね、あの他のね、あの部下とか社員さんたちにも聞くと、今までね、あのついていこうと思った人ってどんな人ですかって、何人かにね、あのお聞きしたことがあるんですけども、ダントツで多いのは自分のことを信頼してくれる、まあ認めてくれたってことですよね。要は認めてくれた人、うん、その人についていこうと思ったっていうね、結果的にですよ。あのエピソードはいろいろあるんですけど、それぞれ違うんですけど、っていうのはね、一番あるかなと思いますね。なのでまずはこのね、Y さん、この人にねついていこうって、思われようっていうね、なんかそれって、なんかで、それだけだとあれですけども、まずはそんな自分かどうかっていうねところもありますよね。見直すべきで、またそのね、部下にもいろんなタイプがあると思うんですけども、この人には何をね、与えたらやる気になってくれるかなって、やっぱりタイプによっても違うので、私の場合だったら難しい仕事をね任せてもらえる、まあ、難しくなくてもいいんですよ、雑用でもいいんです。とにかくその方の役にね、お役に立つというね仕事を、任せてくださること、それが私にとっては一番の、まあ何ですか、餌というかだったわけですね。で、それを上手に見極めていらっしゃったんだと思います。なので、ですね、で人にもね、いろいろあるんですよね。絶対に、なんだ、最近多いのでは、あの出世したくない人ね、多いですよね。割と年齢いかれてる方もいらっしゃいますし、若い人でもいらっしゃいますし、そういう認められ方はいらないんだっていう人も多いわけですね。なので、人によってね、見極めるってことですよね。楽しいという環境を与えると、やたら頑張ってくれるんであれば、楽しいという餌をね、投入するとか、ってことですよね。でね、もう一つ思うのは、優先順位っていうのを改めて一旦、こう感情的にね、感情論になる前に、優先順位はどうかなっていうのをね、思い返していただきたいんですね。優先順位、それは何かというと、例えば優先順位考えた時に、このね、今の自分の中でね、言うことを聞いてくれる部下たちが欲しいのかね、それとも仕事のね、その成果を上げること、例えば部門なら部門の成果を上げること、会社なら会社の利益につながることですよね。もちろんその売上的なね、そういった利益がね、成績が上がるということが一番なのかって、よくよく考えた時にね、まあプリッとそっぽは向くけども、現場をね任せたらきっちりやってくれると、例えばね、その人が、その部下がね、だったら、いっそね、なんかその愛想の悪いところは置いといて、ね、この仕事をとにかく頑張ってやってねっていうのも、それも餌ですよね、その人に対する。ですし、自分も、まあ、その方がいいわけですよね。やっぱり部門なり仕事の成績っていうのはやっぱり残さないと、ね、いけませんので、ボランティアじゃないんでね。なので、やっぱそこがね、きっちりしてるんであれば、OK。愛想も悪いし、例えばね、プリッとしてるし、プラス、そのね、仕事の不利益になるようなこともしている。例えば、チームワークが必要なのに、一つもチームワーク取らないから、そこの部門のね、成績は伸びないであったりとか、安全面ですごくね、不安があるとかね、安全をちょっと守れないかもしれない、みたいな、意気になっているんであれば、それはやっぱりね、別物なので、きっちりと、そこはルールとして、ね、法的なことであったり、ルールであったりとか、会社のね、社則という部分で、ね、こうなんで、ね、これはこうしてねって、はっきりそこは分かるようにね、伝えることを、ですよね。うん。で、そういうのも必要ですよね。なので、まあ、優先順位どっちかなって。やることもやってくれないし、プリッとしてるし、ね、不利益につながってるよっていうことであれば、まあ、今後のね、どういうのかな。どこまでこの人にね、求めるのが会社としてもいいのか、またはその本人にとってもいいのかっていうのを、こう、冷静にね、 感情論じゃなくて好き嫌いは置いといて、そういう目線でね、判定するって、大切ですよね。でそれによってやっぱり出方をまた変えてみるっていうのも一つかなというふうに思います。さて今日はですね、部下が言うことを聞いてくれないという新米さんのね、新米上司さんのお悩みということで、あなたについてきたくなる上司ね、そんな上司にリーダーになるにはどうしたらいいのかっていうね、ところでお伝えしております。さあね、自分についてきてもらうためにはどうしたらいいのかなですよね。私の言うこと聞きなさいとか僕についてこいとか言ってもやっぱりなかなかついてきてくれない、ですよね。やっぱりでもそれってやっぱり人としての魅力を、出さなくてはいけないとか、やっぱり上司であればもう本当にもう人より倍努力しないといけないですよね。で結局ね、どんな人にみんなついてくるかというと、やっぱり共通して多いのは承認なんですよね。あなたのことを信じますよ、信じてるよってね、今はできないこともあるかもしれないけどこのことに関しては信じるよというところですよね。で、リーダーの役割っていろいろあると思うんですけれども、まずはね、聞く耳持ってもらうためにその人たち、例えば部下とね離れたところに、ほぼいて何かの時だけ会いますよっていうね、そういう関係性であれば、やっぱりねその近くにねしばらくいるとか同じ時間を過ごす努力をするっていうのも、大事ですよね。大事です。で、これねリンカーンのね言葉なんですけども、人間はたとえ相手が自分の一番関心のある目標に導いてくれる指導者であったとしても、自分の気持ちを理解してくれないものにはついていかないっていうね、言葉を残しています。アメリカの合衆国、第16代大統領さんのね、リンカーンですけども、はそんな言葉を残してるんですけども、それってね、やっぱりその、目標はこうだよとか会社はこうだよ、あなたの上司は僕だよとか言ったところで、ね、指示なんかあってね、指示の時だけいろいろ言われても素直に聞いてくれないんですよね。聞く耳になってもらえない。やっぱり普段の会話ね、普段の会話のない人の話をね、意味の取り違えなく意思疎通できるほどコミュニケーションって甘くないですよね。だからやっぱりまずは同じ時間を頑張って過ごす努力をする、会話をする努力をする上の人がっていうとこですよね。でそれと、優先順位のところで言うと、やっぱりそのね、今の優先順位としては、ね、会社の利益をやっぱり生まなくてはいけないから、ね、生産性が高くなるにはどうすればいいかな、こう言うこと聞いてくれないプリッとしてるようなね、そんな部下であっても、例えば仕事をねきっちりこなすであれば、まあ、そこはいいかなと思ってみたり、ここは OK、 ここはもうダメだなっていうね、その線引きっていうのもいりますよね。でどうしてもやっぱり人間同士なので感情論が先になってしまいがちですけれども、でもねそこは感情論を優先するんではなくって、生産性の優先順位をまず考えて理論的にね整理してみて、でそれで打つ手を考えていくっていうの、大事かなというふうに思いますね。やっぱりね上司になると大変ですよね。はい、そう思います。でそうですね、あとね信頼作りのコミュニケーションのね、そんな仕方、例えばですけども、私も含めね自分が上司、上のもの上に立つものになっていると、この人あの子はなんでできないんだろうとか、なんでいつも覚えが悪いんだろうとかね、やっぱり心の中で責めてしまったりする時ってありますよね。でこう責め出したりするとですね、だんだんやっぱりこうやってくれて当たり前なのになんでやってくれないのっていうね、そういうこう腹立たしい気持ちになりがちなんですけども、まずやっぱり上司の方も、もう一度ね、そこは落ち着いて、 その人に対してのありがたいなってことをね、思い出してみるっていうのも大切ですよね。私は社員研修でね、お伺いすると社員の皆さんにちょっとよくよく考えてみてって、この会社に勤めてこの会社に対してのね、ありがたいな、よくよく考えたらありがたいなっていうね、それをちょっと思い出して無理やり書いてみてくださいなんていうことをするんですけども、これ逆のことも、どっちかというと逆の方が大事で、上司になったらまたは経営者になったら、そのね、一人一人に対してありがたいなというね、気持ちを思い出してみるっていうことも大切ですよね。そうじゃないとやっぱこう責めちゃうんですよね。で、あとはやっぱりメンバーの言葉に耳を傾けるっていうね、この努力も必要ですよね。あえて、分かってるけどね、意見を聞いてみるとか、いうところですね。で、そして、心をね、開いてもらうためにも、やっぱり日頃から声をかけるっていう、これ大事で、なんかね、しょっちゅう接触していると人間って好感を持つよっていうね、そういう単純な、心理っていうのもね、よく言われてます。なので、ね、心を開いてもらうために、やっぱり日頃のね、小さい声かけ、これ大事ですよね。とあるね、会社さんで、社員さん100人ぐらいいらっしゃる会社があるんですけども、そこのね、そちらに研修にお伺いをね、定期的にこう行かせてもらってるんですけども、でね、社員さんに聞くんですよ。それこそ、この会社にね、勤めてよかったなって思うことって何ですかって、聞いたらですね、ダントツに多いのが、そこのね、社長さん、社長が、絶対に出会った時ね、めったにまあその出会わないんだけども、出会った時に絶対声かけてくれるところってね、答えた方が多いっていうね、会社があったんですよ。はい。特に女性社員さんに多かったかな。やっぱ細かなことによく気づかれるね、女性よく気づくっていうのもあるのかもしれないんですけども、何気ない声かけ、必ず廊下なんかですれ違ったら、何々さんどうって、ね、あの子供さん大きくなったんじゃないとか、まあ、そういったね、あのその人に向けての声かけを必ずしてくださると、でなんかね、それが嬉しいんだってね、いう方多かったんですね。だからやっぱりこう、なんともなくね、上司って、思ってると、仕事をね、どうしたらうまいことをやってくれるかなって、そこにこうね、注目し、してしまうんですけども、何でもない日頃の声かけ、たったこれだけで心を開いてくれる、聞く耳を持ってくれるというきっかけにも、なってるっていうことですよね。なので、これをこうね、使わない手はないですよね。で、あとは肯定的な言葉選びっていうのを普段から心がける。やっぱり上司であればというかね、そこも大事ということですよね。そしてね、自分の言葉で話すとか、まあもちろん自分の言葉で話すんだと、ね、話してるんだと思うんだけども、言っといてとかそんなんばっかりではなくて、例えば文面だけとかね、とかじゃなくって、自分の言葉で話しかける、当然ですけど。で、あとはですね、平等に扱う。これも大事なんですね。平等に扱う。皆さん使ってらっしゃるでしょうか。ねえ、こういったことも忘れがちになります。上司だったらね。でも平等に扱うってすっごい大事なので、ここは絶対的にしたいですよね。あとは相談をね、うまく使うというね、そんな信頼づくりのためのコミュニケーション術として相談をうまく使うという手も、あります。相談、皆さんね、よくよく考えてみてください。上司の方、相談という手を使ってるでしょうか。ちょっと思い出してみましょう。ね、相談、私もね、よくね、自分が上司の時にわざと相談してました。あえてね、相談するんですね。これどう思うって、やることは決まってたとしても、あえて聞いたりしてました。で、そうするとね、答えてくれたそのね、言葉に対しても、ああそれいいねって、じゃあその手も使いながらちょっとやっていこうかなとかね、相談しましたよっていうだけで結構信頼がね、できるというね、そういったこともありますよね。まあ、とにかく上司になったら、信頼づくり、コミュニケーションというのが、今までよりも大事だということですね。今日は お悩みとしまして、言うこと聞いてくれない部下たちをどうしたらいいんですかという、そんなお悩みでした。さて、この番組は、FM 舞鶴パーソナリティで、ハピネス代表の井上光陽があなたの夢を叶える、あなたのお仕事ワンランクアップのヒントとなる仕事術を紹介する番組です。舞鶴市内では FM 舞鶴 77.5MHz、そしてインターネットサイマルラジオで全国でお聞きいただいております。また FM 舞鶴ホームページから、ポッドキャストで過去の放送も含めて、いつでもお聞きいただけます。iPhone のポッドキャストアプリにも登録できますので、ぜひ登録してお聞きくださいね。この番組は、躍動の新世界を切り開く八坂伝説工業株式会社、物流で明日の社会に貢献する株式会社橋梁貨物輸送の提供でお送りいたしました。さて、皆さんも、またね、メッセージどんどんお待ちしておりますので、またくださいね。ということで、最後までお聞きいただきまして、どうもありがとうございました。また来週。